ション。おはようございます。この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は、眼科の江夏亮先生にお越しいただいて、お話を伺いたいと思います。江夏先生、よろしくお願いいたします。
琉大附属病院眼科の江夏です。よろしくお願いいたします。
はい。今回はですね、先生に、江夏先生に2週にわたってお話しいただくんですけれども、まず今日の方は、糖尿病による、網膜症について、で、来週はですね、網膜剥離についてということで、2週にわたってお話しいただきますので、よろしくお願いいたします。はい。それでは先生、まず、この糖尿病による網膜症っていうのをちょっと、まあ、教えていただいてよろしいでしょうか。
はい。じゃあ、まず糖尿病なんですが、はい、糖尿病というのは血糖が高い状態が続くことで、全身にいろいろな糖尿病の合併症を引き起こす疾患です。
はい、
で、今日はその中でも網膜症といって、もう目に起こる合併症についてお話しさせていただきます。
はい、お願いいたします。糖尿病、網膜症っていうのはどのぐらい患者さんいらっしゃるんですか？
糖尿病、網膜症の有病率、どれぐらいの患者さんがいるかということなんですが、はい、糖尿病患者さん全体の約 15% に網膜症が出ると言われています。で、日本では糖尿病が強く疑われる方は、約950万人いると言われています。で、いろいろ計算していくと、沖縄県では11万人の、糖尿病患者さんがいらして、そのうち約1万7000人糖尿病網膜症の患者さんがいるのではないかと推測されています。で、多い疾患ですので、はい、日本における視覚障害の主な原因疾患として緑内障に次いで第2位の、疾患になっています。
ああ、そうなんですね。
で、特に60歳から74歳の年齢、では、もう、視覚障害の主な原因の第1位になっています。
あ、そうなんですね。年齢が高くなると、やっぱりそういうふうに上がっていくわけですね。はい。はい、どうして目が悪くなっていくんでしょうか？
はい。で、網膜症の病態なんですけど、
はい、
目の一番奥、眼底という部分には網膜という神経の膜があって、多くの毛細血管という細い血管があります。で、糖尿病の患者さんの血液は糖が多く固まりやすい状態になっているため、網膜の毛細血管を詰まらせたり、血管の壁に負担をかけて眼底出血をしたりします。そのため血液の流れが悪くなって、網膜に酸素や栄養素が不足、これが糖尿病網膜症の原因となります。進行した場合には、目の中で大出血が起こったり、網膜剥離を引き起こして失明に至る場合もあります。
失明に至るんですね。これはちょっと怖い病気ですね。はい、これは毛細血管の構造異常というふうになってるんですか？
はい。そうですね。毛細血管を構成する細胞がですね、
はい、
脱落してしまったり、で、逆に、この毛細血管の壁がどんどん厚くなってしまったりして、網膜が、の血管が脆くなって染み出てきたり、
はい、
あるいは中が詰まってしまったり、そういったふうに糖尿病網膜症は細い血管が障害される病気です。
まあ、脳ではないんですけど、目の中でもそういうことが、詰まったり、
はい、
っていうのが起こるわけですね。
はい。
はい。網膜症の分類っていうのもあるんですか？
そうですね。はい。糖尿病網膜症になったからといってすぐに失明するわけではなくて、糖尿病網膜症、網膜の状態などから進行の段階が3つに分けられます。
はい。
単純網膜症という軽症の段階から、増殖前網膜症の段階、そして最後には重症の増殖網膜症という段階に進みます。
はい。
で、初期の単純網膜症や増殖前網膜症の段階ではほとんど自覚症状がないため、初期の段階で患者さん自身が目の異常に気づくことは困難なんです。で、そのため眼科で定期的な検査を受けることが大切です。
そうなんですね。
各病気なんですけど、
はい、
まあ、軽症の単純網膜症の場合は網膜、脆くなった血管から出血したり、
はい、
あとは血管の中の栄養分が染み出てきたりする、そういった病態で、で、中等症の増殖前網膜症に至ると、
はい、
もう血管が詰まってしまいます。酸素欠乏になったりしてきます。で、それがさらに進むと目の中にですね、深性血管という病気の血管が生えてきてしまいます。 新生血管はすぐに破綻してしまいますので、目の中に大出血を起こしたり、あるいは目の中で網膜剥離といって、この段階になると失明の危険性が高くなります。
段階があるわけですね。でも初期の場合はちょっと分かりにくい。
そうなんです。はい。もう網膜症の症状として、重症になるとやっぱりガクッと見えなくなるんですけど、初期や中等期ではもう自覚症状がないこともあって逆に要注意です。
そうなんですね。まあでも、まあこれ治療というのはどんな風にしていくんでしょうか。
そうですね。網膜症の治療も段階に分けて考えていきます。はい、で、初期の軽症のですね、単純網膜症、まだ血管からじわじわっと染み出てるような状態の時には、はい、一番大事な、メインとなるのが内科的な血糖コントロールになります。で、網膜症を悪くしないために、ために気をつけていくこととして、網膜症が出現したり、進行したりするには、ヘモグロビン A1C という値があります。
はい、
これは血糖の高い低いの状態を表す数値なんですが、このヘモグロビン A1C が 8% 以上、また糖尿病にかかってからの期間が10年以上の方が、特に網膜症の進行の危険性があります。そのため一番大事なのはヘモグロビン A1C を 7% 以下に抑えていく。これが一番大切なことになります。
まあ、検診とかでそういったのが分かった場合、
はい、
こういうふうにコントロール、血糖コントロールっていうところから始める、
ね。から始まると。
はい。はい。その次の段階の場合はどうなるんですかね。
そうです
ね。
で、
はい、
その次の段階で、中等症の増殖前網膜症に至ってしまった場合には、
はい、
血管が閉塞して、もう酸素が行き渡ってない部分があります。
うん、
こういったところから重症化してしまいますので、重症化を抑えるために、レーザー光凝固術、はい、レーザー治療というのが必要になってきます。レーザー光凝固術は網膜にレーザーを照射して、はい、新生血管の発生を防ぐ方法です。また、出血や白斑の治療も行います。で、この治療で、重要なことはですね、
はい、
この治療で視力が回復するわけではないです。ただ、網膜症の進行を阻止するために非常に重要なところです。で、具体的にはですね、外来通院で治療が可能で、
はい、
目薬の麻酔をして1回10分から30分程度の時間で終了します、
はい、
で、数回に分けて治療していく、これがレーザー治療ですね。
これさっきの新生血
なんか、新生血管、
ね、血管、
はい、
これこの普通はできないようなのが出てくるんですね。
そうなんです。はい、これは正常の血管ではなくて、
うん、
もう病的に目の中に出現してくる血管なんですね。だから、まあ、簡単に言うと非常に脆い血管なので、すぐにブチブチとちぎれて、目の中でドバーッと大出血をしてしまったり、
はい、
で、あと、この血管の周りにですね、
はい、
増殖膜という非常に硬い膜が張り付き始めます、
うん、
で、それが原因で網膜剥離を起こしたりして失明に至ってしまうというのが糖尿病網膜症の怖いところです。
そうですね、はい、はい、あと今レーザーのところですよね、
はい、
はい、その後はどうなりますでしょうか。
レーザー治療をしてもですね、
はい、
運悪くもう重症まで進んでしまった場合には、うん、今度は手術治療になってきます。
はい、
で、新生血管が破れて目の中に大出血を起こす小視帯出血、うん、
はい、
また、網膜が眼底から剥がれてしまう網膜剥離に至った場合には、
うん、
小視帯手術といってですね、
はい、
目の中に器具を入れて、
うん、
それで目の中を手術していく治療が必要になってきます、
はい、もう目の中に器具を入れていくんですね。
そうなんです、はい、
なんかちょっと怖い感じがしますけれども、
そうですね、
はい、はい、
その他にですね、注意点として、もう一つ、注意を要する病態があってですね、糖尿病黄斑症という病態があります。
はい。
で、これはですね、さっき言った初期、中期、重症、そのどの病気でも起こり得る、
はい、
どの段階でも起こり得るもので、網膜の中で黄斑部という一番大事な部分があるんですね。物を見る中心の部分なんですが、
はい、
そこの網膜の部分に、水が染み出て、
うん、
もう水ぶくれを起こしたり、
うん、
あるいはその黄斑部というところ、網膜に目の中で牽引といって引っ張られる病態が起こったりして、
はい、
黄斑部がどんどん腫れ上がってくる、そういった病態があります、
はい、
で、注意点としてどの段階でも生じうるのと、
うん、
で、一番大事な黄斑部という部分に障害が起こるので、 これだけで失明までは至りませんが、
はい、
もうかすんだり、物がぐにゃぐにゃ歪んで見えたり、視力が落ちたり、
はい、
そういった病態がまたあります。
それはなんか、やっぱ気持ち悪いですね。
そうなんです、
はい、歪んでたりとかっていうと。そういうのが起こる可能性は、はい、まあ、軽症でも中症、
でも
中等症、
はい、どの病気でも、はい、起こり得ます。
起こり得るんですね。はい、これは、治療の方は
治療としてですね、
はい、
もう、最近言われているのはですね、
うん、
目の中にお注射をする、そういった方法があるんですけど、
はい、
で、まあ、それだけでなかなか収まることもなくて、で、それを繰り返したり、
はい、
あるいは、やっぱり手術が必要になったり、
うん、
もういろんな治療を組み合わせて抑え込んでいく、そういった治療を行っていきます。
はい、
で、今言った注射の治療がなんですけど、
うん、
その問題点としては、もうこのお薬自体で脳梗塞、心筋梗塞、そういった疾患への関与も指摘されていて、
うん、
今言った脳梗塞、心筋梗塞の既往がある方にはなかなか使いづらかったり、
うんうんうん、
あと注射自体も10回も20回も繰り返したりすることもあります。で、この注射、お薬自体が結構高価なものなので、
はい、
非常にお金がかかってしまうと、そういった弱点があります。
はい、そうなんですね。ああ、これでも10回も20回も目に注射をするっていうのがちょっとやっぱりなんか抵抗がありますね。
なかなか、
はい、聞くだけでは。はい、でもそういうね、治療をしていかないとなかなか治らないというところなんですね。はい。はい、まあ、糖尿病からのというところなんですけれども、はい、まあ、ちょっと先生、まあ、お時間があるのでまとめていただければいいかなと思うんですが、
はい、はい、はい。まあ、糖尿病、網膜症になったからといって、すぐに失明するわけではないんですね。うん、
はい、はい。
ただ、やはり重症化してしまうと、
うん、
もう手術をしても、レーザーをしても、
うん、
なかなか厳しい状態にもなり得ます。
うん、はい、
で、糖尿病網膜症の一番怖い点はですね、
うん、
やっぱり、まあ、目の調子が見づらいとか、
はい、
痛いとか、何か調子が悪ければ、ま、病院に受診してっていうことも、受診しやすいんですけど、
はい、はい、
網膜症の一番怖いのは、先ほど申し上げましたように、重症にならないとなかなか見えづらいとか、うん、
はい、
こう、目の不調が出ないことも多いんですね。だから、調子がいいことも多くてですね、
うん、
で、ただ、もう、そうやって調子いい、目が、調子いい時でも、網膜症はじわじわと進行してしまっていることがあります。
うん、
だから、一番大事なことは、目の調子が良くても、糖尿病と言われた、糖尿病と指摘されて治療を受けている、
は
い、そういった場合には、眼科を受診していただいて、
うん、
定期的な検査っていうのが必要になってきます。で、
ね、
うん、はい、具体的にはですね、
はい、
まずは網膜症は指摘されていない糖尿病の患者さん
は、
は
い、
はそんなに多くなくて半年に一遍とか、
うん、はい、
まあ、血糖の状態が良ければ1年に1回とか、
うんうん、
それぐらいですね。で、
はい、
軽症の単純網膜症指摘された場合には3ヶ月から半年に一遍程度、
はい、
で、中等症、増殖前網膜症という状態になったら1ヶ月から2ヶ月に一遍、
うん、
で、重症まで済んでしまった場合には、もうその状態によってというところですので、
はい、
まあ、もう受診していただいた眼科医の判断で、まあ、定期的な検査を続けていく、これがとっても大切なことになってきます。
うん、はい、そうなんですね。よく糖尿病を発症した場合って、本当に眼底検査っていうんですか、はい、そういうのをしなさいというのをやっぱりよく聞きますけれども、
はい、
もうそういうところ、目の方に行くっていうのは、
はい、
まあ、大体ある症状だということで、
はい、
行くということですよね。
そうですね、はい、
うん、で、まずは糖尿病にならないようにしないといけないんですけれども、
そうですね、はい、
うん、
ただ、はい、まあ、糖尿病にもう指摘された場合には、
うん、
やっぱりさっき言ったようにもう症状出ないで、じわじわと悪くなることもありますので、
はい、
うん、ぜひ足を運んでいただいて、
はい、
定期的な眼底検査で早い段階で、網膜症が見つかれば、もうそれなりに対処できます。ただ、
うん、
重症化してからは、やっぱり対処かなり厳しかったりもしますので、
うん、
もうとにかく、もうと、足を運んでいただいて、検査をして、そうすれば、私ども眼科医も対応のしようがありますので、
は
い、
うん、
それが一番大切なことだと思います。
そうですね。はい、まあ、最悪、失明しないように、
そうですね。
というところですからね。
はい。
はい、皆さんもちょっとでもね、症状、そういうふうに糖尿病と言われたり、 指導される場合は、必ず眼科も受診して、必ず自分の状態を知っておくというところが、非常に必要だと思います。はい。はい、今日は、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。N先生、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい。どうもありがとうございました。
キノワシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、宜野湾市が猫、2-36-12、また、ホームページからも、リクエストしていただけます。お待ちしております。
Thank you.